ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
Mita Shingyo Kanji Saibo Satsugyo くしゃりし、ふいくくふいしきしきそくぜくそくぜしきじゅそぎょしきやくぶぜしゃりしぜしょほくそしょふめつふくふじょふぞげんぜこくじゅむしきむ式無限に微絶身に式小古未即法無限界内し意識界無薬無老死人苦樹滅道無知薬無徳義無所徳公望大沙汰 萨摩诃萨摩诃诃迦诃罗蜜はい、よろしいですかね。はい、ですね、この間ね、御嶽の接心が終わったばっかりで、今回が初めての、鎌倉戻ってくるんですね、接心で。接心です、前回ですね。はい、今後の予定なんですけれども、来週は、土日とも予定通り行います、24、25ですよね。はい、でその後ね、30日の方からちょっと韓国へ行ってきますので、9月の1日か8月31日と9月1日の週末はちょっとお休みに、お休みじゃないんだけど、まあ、韓国でやるんだけども、そうしたいと思いますので、ね、お願いします。はい、で韓国の方は、まあ、もうもちろん実質的には締め切ってますけども、全部で5人でね、ちょっと、行って、まあ大体韓国側とは詰めは終わって、まあ一体どういう展開になるかね、ちょっと分かんない状況なんですけども、まあ、いろんなね出会いがあって、で山の中のねハンサンサーっていうお寺でリトリートをやって、でその後、9月の5日の日かな、の夜に、ソウルのね、なんとサンドンメディテーションセンターかな、なんか、ところで、あ、ちょっと名前せ、ちょっと正式、今のちょっとごめんなさい、正確じゃないですね、ところで、ワークショップ的なね、ことをやるということだけは決まっています。でそこで結構、いろんな人たちとお会いして、でその代がね仏教のいろんな伝統を、統合していこう、っていうような主題になっているので、多分、もうそれに興味のあるようなね関係者には結構お会いできるんじゃないかなと思ってますよね。でそれをその報告はまたまた後でしますね。まあ、韓国ね、もう本当にニュース、出ちゃいますけれども、まあ、もちろんね、ニューステレビのニュースっていうのは、非常に特殊なもので、実際に行われていることとニュースに出ることとのその差っていうのはもう圧倒的に多いわけで、でまあ、今の、ね、ニュースに出て国際ニュースに出てくるような韓国が本当の韓国なのか、ね、それは、まあ、それは嘘ではないけれどもでもやっぱり一部に過ぎない、ね、なので、こういう時だからこそ、ね、普通の国際ニュースに出ないような、韓国とのつながりが非常に大事になってくるのではないかなと思います、ね、 はい、まあそれをね、ちょっとやっていきます。私韓国はね、2007年の、3月ぐらいかに1回行ったきりで、もうちょうど6年ですね。だからちょうど私のこの一方案の、活動 を本格的に始める直前に、行ったんですよ、ね。一方案の活動、私はネパール、ミャンマー、スリランカ、ネパール経由して日本に戻ってきたのが2006年の、夏だったんですけども、それから1年ね、ちょっといろいろ準備して、で2007年の、7月ぐらいからね、本格的に活動しました。本格的ってことは毎週、日曜日に座禅会をするとかね、そういう形 でもうすぐに、ポッドキャスト配信とかね始めて、まあ最初は細々とだったんですけども、まあ、今はね本当にたくさんの人に聞いていただいてるみたいで本当にありがたいですけども、でその2007年のね、7月ぐらいに、活動を始める時に、その春にね、2つの大きな出来事があって、それがまあ私をしてくれたですよ、ね。で2つの1つがもちろん韓国、行ったってこと、韓国へ行って1ヶ月韓国仏教をつぶさに見て、で、まあいろんな刺激を受けたですね。1つはね、まあ、それは私が、ミャンマーで知り合った韓国の坊さんから招待を受けて、1ヶ月彼の招待でずっと韓国のお寺へお参りして 滞在していった、ね。でそれで、韓国の禅寺ですね、韓国での総慶宗っていう禅宗の宗派しかほぼ事実上ないですけれども、まあ、そこのね修行道場に何か所かにね順番に泊まらせていただいてって感じで伺って、でそれで本当ありがたい話に、まあ、日本とも大体似通ってますけども、韓国のお寺へ行くと、その韓国は非常に華厳教の、ね、影響が非常に強い場所 で華厳教の言葉があちこちに韓国のお寺に、掲げてるんですよ。蓮みたいな形とかね、いろんな形 でそれがね本当に身に染みた。ちょうどその2007年 の春頃っていうのは、寺和田と大乗との、つながりということで、ああでもないこうでもない、ちょうどやってた頃でね、でその時に、華厳教の言葉を見ると、これこそ私が言いたいことなんだよねってね華厳教の言葉を使ってあれするのは非常に僭越もいいところだけども、要するにこれが私言いたかったのよって、ね、いうようなことばっかりだったんですよ、ね。それでなんていうか、私大乗仏典とは本当にちょっとベリマ行く直前ぐらいはもう大乗仏典本当に嫌になっちゃって、なんか読む気も起こらなかった時期があったんですけども、でそれがビルマを通って、帰ってくると非常に心に染みた、ね。で今日はそれがまあ一つのテーマとしてあるんですけれども、でなぜ一時期大丈夫っていうのが読めなくなったかっていうと、要するに全然自分としてはピンとこないものを、とにかくこうなんだよねって言われて、世界っていうのはこうなってるよっていうふうに、なぜだって経典にそう書いてあるからってね、でそれがだと私と全然ピンとこないんだけれどもってね、っていうので全然ピンとこない言葉ばっかりを読んでいくうちに全然面白くなくなってきちゃって、で結局全然読めなくなってしまった。でそれだったらもうちょっと地に足がついたような、自分はね煩悩が汚れていて、でこの汚れをきれいにしなきゃいけないというようなお経の方がはるかに分かりやすいので、 しばらくはパリ経典しか読めなくなる時期が来たんですけども、それからまた、まあ、ビルマの最後の頃にいろんなことがあって、でそれで、2007年の春に、韓国行って華厳経の言葉に接すると、本当に初めてぐらい大乗仏典が身に染みた。要するに、ああ私はずっとビルマの終わり頃から問題にしてきたことが結局こういうことだったんだよねっていうのが非常によく分かった、ね、っていうようなことがあったんで、ちょっと韓国っていうのは非常に重要な場所ですね。それともう一つがね、私が一方案の活動を、しようと思ったもう一つ二つ目のきっかけというのは、この牛、先生たちの一番右の端にいらっしゃるね、孫沢健ツリンポチェっていう方と、ね、3週間ぐらい小屋さんと一緒にして、2週間か、一緒させていただいて、徹底的にいろんなことをディスカッションさせていただいた、ね、でそれで、リプチェは非常に日本の禅に興味を持たれて、で、まあ、共通の知り合いを通して紹介されたんですけれども、その時にね、日本の、禅、まあ、私が知っているのは道元禅、正法眼蔵関係しか知らないので、まあ、それの、まあ、英訳をやっている人たちはみんな私の知り合いばっかりだから、まあ、その英語の本をですね、リンポチェにお渡しして、でそれを読んでいただいて、で翌日、質問を受けて、それからディスカッション始まるという、ね、形式をやってたんですよ。で、まあ、それで本当に何ていうかな、自分の中のいろんなものが整理された、ね、だから韓国と賢治リンポチェとこの2つが非常に大きくて、その2つによって、一方案の活動がまた再スタートした。でつまりそれまではね、ちょっと一時的に6、7年ちょっと大乗仏教から離れていたんですけども、私もね、この2つによって完全にまた大乗の流れに帰ってきたっていう感じだったんですよ、ね、で、まあ、その上で、まあ、一方案というのはもちろん単に大乗仏教をやってるんじゃなくて、テラバダとの、ね、統合したワンダルマとことを今やってますけども、それがね、この2つによって一気に統合されたかなってね、感じて、で統合されない限り一方案の活動はスタートできなかった、つまりもう私はその頃、テラバダの教えをそのままやるつもりはもうすでになくて、じゃあテラバダの教えをそのまま教えるつもりはもうないんだけど、じゃあどうしたらいいの、大乗だってもうここ6、7年やってないしっていうね、そんなところで、韓国とリプチェとこの2つによってね、もう一回、大乗の教えの方に、まあリプチェは大乗仏教のど真ん中にいる人ですけどもね、に連れて行かれて、それで、あ、これだったらやっていけるわ、ね、つまりもうテラバダ1本でもいけないし、大乗仏教1本でももういけないし、でこの2つを統合した形っていうところにしかもう一方案の活動の未来はないなって、ね、いうことがあって、でその未来がね、韓国と賢治林墓地の2つの要因で、出来上がって、でそれで本当に自信を持って、2007年の7月から始まった、ね、もう本当に細々とだったんですけども、今じゃね、御嶽の接心も、もう40何人来ていただいたりとかね、韓国行ったりとか、本当に、一気に活動がここ6、7年で広がりつつありますけれども、本当にありがたい話だなと思ってます、ね。まあ、それも、なんていうかな、この一方案の活動の方針が、2007年の時点ではっきりと決まったからですね。 はい、でそれでね、今日はね、その、要因を受けて、その2007年からの、流れを受けて、まあそれ一体何だったのか、韓国で出会った慶言教のお経の文句とか、あるいはリンポチェとの対話の中で、ディスカッションの中で、また再び蘇ってきた日本の禅宗だとか、ね、そういうもの、ね、そのことの意味がね、を、まあ、この6年かけてずっと解きほぐしてきたっていうことだったんですけれども、でそれのね、意味がようやくね、本当に誰にでも分かる形で、言えるようになったかなって、ね、思ってます。でそれで、今までね、ここの、瞑想のあり方を微細な意識の瞑想っていう言い方をしてきましたですね。で、その微細な意識、っていうのはまあ、いろんな理由があってやったんですけども、ちょっとねまだ、今やろうとしていることとほんのちょっとだけ、まあ、かなりずれではいないんだけども、あれがあるので、ちょっとね、また名称を変更します。これは三宅の精神の中でもすでに言ったことなんですけれども、三宅の精神のポッドキャストではまだ言ってないけど、その後の港の、ね、集まりの中で言っただけなんで、ポッドキャストで公になってはいないので、ね、今日はね、その話を、ポッドキャストを通じて、パブリックに公にしたいと思います。でそれプラス、ですね、ここの、一本案はすでにシュリシャンティっていうね、ヨガとヨガのアシュラムと裏、表裏の関係になっていて、なので、一本案の瞑想が、この線でやろうって決めた時に、当然じゃあヨガはどうするのっていう話に当然なって、で、このヨガもね、東、先生とも見たけで徹底的に話し合って、でヨガの方も一つの、大きな筋道をね、もう公にしようっていうね、ことになったんですよ、ね、でこれについてはね、東先生自身から後ほど、話をしていただきます、ね、ポッドキャストを通じて、ね、ですね、だからその2つですね、ですね、はい、まあ、ただね、これは今までの一本案やシュリシャンティの活動をたどってきてくれた人には別に当たり前のこと言ってると思うんですけども、まあ全然ジャンプもしてないし、いきなり急カーブ、急ハンドルをね、切ったわけではなくて、今までのことをやってき、今まで通りのことを、やってきて、これもやっていくつもりなんだけども、それにはね、今一つ、もう一歩ね、はっきりさせた方がいいんじゃないのかなということで、今日はそれをします、ね、それで何も結論から言うと、瞑想の方はね、もう、微細な意識の瞑想っていうのはちょっと、ここまでにして、もう、それはね、意識ってことがどうしてもちょっと引っかかるところが多分出てきちゃうと思うんですけども、まあ、なぜ意識を使ったかとかについてはまた後でゆっくりお話しますけども、もう意識っていうものすらも落とした、もっと突き抜けたところっていう意味で青空ですね、青空っていうのを、まあ、私 もうしょっちゅう使うし、皆さん、皆さんの、感想なんかでもよく出てくるんですけども、その、言葉を使って、で一般の、ね、瞑想はもう この先は、もうはっきりと青空の瞑想っていうことを、まあ、今までも使ってましたけれども、 もう正式名称に、ね、しようかなと思います。だから青空の瞑想で括弧してワンダルマメソッドっていう、ね、いう形で、紹介していただけたら一番正確だなと思います、ね、でもやってることは全く同じですよ。ワンダラメソッドで、体の微細な感覚、慈悲、そして、アナパナサティってね、やってることは全く同じなんですけども、じゃあここで何のためにやるのかっていうところで、これは全部が青空のためなんだっていうふうに、一気にまとめていきます、ね、そうすると、非常に分かりやすいんじゃないのかな。でそれに対して、シュリシャンティの方では、これも青空のヨガっていうふうにね、したいと思います。でこれについては私の方から一方の立場からの説明をした後、東先生自身にねちょっとその抱負とかね後で語ってもらいますのでね、してください。いいですか。はい。でこれどういうことかっていうと、ですね、一方の活動を、ずっと追ってきた人なら分かりのように、私らは何かいきなり、瞑想メソッドを、提示したわけではなくて、いきなり何かの、伝統的なものをね提示したわけではなくて、そうではなくて、私らの基本的なスタンスっていうのは、ある出来事を分析するところから始まったんですよ。でそれはどういう出来事かっていうと、要するに瞑想がうまくいかないっていう出来事なのね。ですか。で瞑想がうまくいかないっていうねそんなところになんかそれ瞑想うまくいそうやったらその人単に怠けてるだけでしょうとかね、その人の単にメソメソを知らないだけでしょうとかね、いやその人ちょっとお腹食いすぎでしょうとかね、いやその人ちょっと、精神的不安定なんでしょうとかね、あるいはもうちょっと仏教的にはその人ちょっとパラミが足りないんでしょうとかね、いや要するに功徳が足りないんでしょう、過去世においてなんかちょっと悪いことしちゃったんでしょうとかね、あるいは過去世において十分いいことしなかったんでしょうとかね、っていうような、いろんな理由付けがあったんですけども、私らとしてはそうではなくて、瞑想がうまくいかないっていうところにもう本当に決定的に重要な何かが、存在しているっていうのが、私の出発点だったんですよ。だからもう何て言うかな、それは、ある、仏教の伝統の中の何かの教えをそのままおしゃべるっていう方針ではなくて、とにかく今病人がいるわけね、うまくできない出来事があるわけ、いかない出来事があって、でそしてそれの分析をしていくうちに本当に、いろんなものが見えてきてしまった、ね、でその見えてきたものに基づいて、やっていくうちに本当に でそこは一体どういうことなのかっていう、ことなんですよね。じゃあもう行きますね。行くね。もうなんていうかな、これこの話はもう何回も言うんだけども、なかなか理解してもらえない。で、理解してもらえないっていうのも非常にわかるんですよ。なぜかっていうと、だからそれはあなたが今考えていて、でその今あなたがいろいろ考えていること自体を問題にしているんだから。話なんですよ。だから普通はその考えてること自体を問題にするってことはあんまりないのね。一般世間でも何でも。でそれでもうなんかもうこれが仏教のある伝統の教えですって言って、それをただ頭で考えて分析して、ああこうですねっていうぐらいだったら非常に簡単な話なんだけども、だけどほらあなたが今考えてること自体がつまずきの元なんだよ、だから考えてること自体を本当乗り越えなきゃいけないんだよっていうような話になってくると、ほとんどの人にとっては非常にこれ不愉快な話なんですよ。不愉快な話、ね、でなぜかって言ったらば、普段自分が一生懸命やってることをなんか否定されたような気になる話になるね。だけどもなんていうかな、そこを本当に分かってもらえないと、青空の瞑想って言ってもピンとこない、青空のヨーガって言ってもピンとこない、ね、でもうちょっともうこれもずっと言ってきたけども、まとめていくと、まあこういうことなんですよね。結局ね、瞑想がうまくいかないと一体どういうことですか。もう簡単な話で、呼吸瞑想がうまくいかない、呼吸が見れないっていうことですよね。呼吸が見れないってことは一体どういうこと。非常に簡単でしょ。吸う息、吐く息っていう瞑想対象があって、そこにずっと留まってくれないっていうだけの話じゃない。たったこれだけの話なんですよ。ね、与田さんが私呼吸瞑想ができないですっていうのは非常に単純な意味で、与田さんの心が吸う息と吐く息とにずっととどまってくれないっていう、たったこれだけのことでしょ。たったこれだけなんですよ、ね、非常に単純ですよね。じゃあ与田さんの心が吸う息と吐く息とにとどまってくれないですぐどっか行っちゃう、ただこれだけのことですよね。で、これ一体何を意味するの。だからこれが今まで驚くほど説明されてこなかったんですよ。だからなんていうかな、瞑想がうまくいきません、ね、与田さんが私呼吸見ることができませんって言うと、瞑想の先生たちは、呼吸を一体どういう風に見てる、ほらここに中心を置いてる、ここのなんかヒヤッとした感覚見てる、それとも門番のように動かないでいる、それともただ吸う息と吐く息とだけに気づいてるとかね、ゆうべちゃんと寝たとかね、ご飯はどのくらい食べたとかね、 あの本当に悟るぞと本当にあの決意をしたとかね、まあ、そんなことばっかりじゃないですか、ね、そんなことばっかりで。だけどそれって全部実はピント外れなんですよ。そうではなくて、依田さんが呼吸を見れないっていうのはもう本当に非常に単純明快な話で、依田さんの心が吸う息吐く息に長くとどまっていれないっていうだけの話じゃないですか、ね、要するにどっか行っちゃうというだけの話じゃないですか、ね、ただこれだけのことなんですよ。でこれは何をあのメソッドが分かんないとかね、メソッドが分かればどうにかなるとかいう話では全然なくて、あのほらここのここら辺に やればとかね、このヒヤッとした感覚を見ればいいとかね、そんなの全然関係ないんですよ、そんなものは本当に。で過去のカルマがどうのとか、過去にパラミを積んだかどうかとかね、それもはっきり言うけど関係ないんですよ、そんなものは。多少関係あるかもしれないけどあんまり関係ないんですよ、ね、あのであるいはなんていうかな、まあちょっと体調が悪いとかね、あれが悪いとか、そんなのも今ほそれほど関係ないんですよ。そうではなくて、依田さんが呼吸見れないっていうのはの一番根本的な理由っていうのはもっと単純な話で、本当は瞑想なんかできるはずがない、できる能力がないものに瞑想させているってだけの話なんですよ、ね、だからそれ何のこと、お猿さんですよね、お猿さん。だから結局ね、これはもう本当に簡単な話で、お猿とか馬とか子牛とか言うけど、今日はお猿だけにしますけどね、あのみんな同じですけども、非常に瞑想ができないっていうことは一体どういうことだったのかっていうと、お猿さんに瞑想させてたっていうだけの話なんです。お猿さんに瞑想させようとしてたっていうだけの話なんですよ。そしてそれは不可能なの、絶対的に不可能なの。いいですか。だからもうここをはっきりさせましょう。つまり、お猿さんもしつければどうにかなるんじゃないかっていうね、そういう話ではないんですよ、ね、でこれはあの御嶽の時にも言ったけれども、依田さんが今ちょっと英語ができないね、だけどそれは依田さんは絶対英語ができない、まあ、知らないです、どのくらいできるか知らないけども、絶対にできないって話じゃないじゃないですか、ね、一生懸命毎日毎日英会話学校へ2年か3年通えばまあできるようになるじゃないですか。だからそれはあくまでも努力とか、あるいは英語の勉強の仕方とかありますよね。だからそうだったら努力も必要だし、英語の勉強の仕方も必要だし、それから英会話学校に払うお金も必要だし、それからそこに通うだけの体力も必要だし、それから英語を勉強したいぞっていうモチベーションも必要だし、ね、それから英語を勉強する時間も必要だし、場所も必要だし、ね、そういうものを全部集めてやっていけば、だんだんだんだん英語が勉強できるようになるじゃないですか。だからそのためにじゃあ英語ができるようになるためにどういう方法が必要なのっていうことで、あらゆることをやっていかなきゃダメですよね。だけど瞑想についてはそれ成り立たないんですよ。それと同じようなノリで映画を勉強するには英語のポイントとか先生と、仲間と場所とわーわーわーわーわーわーで、だからそれと同じように瞑想にも先生とあのメソッドと場所と時間とわーわーわー、こういうのも全部必要だ。嘘です、全部嘘。ある一つのポイントを外してしまった、ね、でそれは依田さんがこの先英語を勉強できるように可能性は大いにあるわけね。 だけどもこのお猿さんはお猿さんが瞑想できるようになる可能性はゼロです。ゼロ、文字通りゼロ。これを認識しましょう皆さん、ね、無理なんですよお猿さん。だからお猿さんがどんなに頑張って、瞑想メソッドを勉強しようが、時間をかけようが、場所をあれしようが、仲間をしようが、いい先生に会おうが、お猿さんが瞑想が上達するっていう可能性はゼロです。たったこれだけのことなんですよ、ね、それなのになんかまだいや先生の問題でしょう、メソッドが分かればいいでしょう、友達がいればいいでしょう、場所があればいいでしょう、十分なお金があればいいでしょう、暇があればいいでしょうっていう問題に外しちゃうからするから話が曖昧になってきて、我々が瞑想できなかったっていう理由はたった一つ、間違ったものに瞑想させてたっていうだけなことなんですよ。それは誰？お猿さん、ね、たったこれだけのこと。つまり、瞑想がみんなが瞑想本当にうまくいかなかったっていう、ことが、をたくさん我々経験したわけね。でそこから出てくる結論はたった一つの結論で、あこれは瞑想させた人間が悪いっていう話なんですよ。つまりこっから出てくる結論は非常に単純明快で、お猿さんには瞑想は不可能、終わり。ただこれだけ。つまりそれ以外の瞑想メソッドがどうのとか、テラバダかな、チベットとかな、禅かな、なんても関係ないし、なんとかリンポチェかな、なんとか老子かな、なんとか制度かな、なのも関係ないし、ね、ビルマかな、ネパールかな、日本の京都かな、なんてのも一切関係ないし、ね、たった一つ、お猿さんがいる限り、すべてを無理。ただこれだけのことなんですよ、ね、それで、ね、だからなんていうかな、そうじゃないとこれ以上時間を無駄にするのをやめましょう。つまりもともと瞑想なんかできっこないものに無理無理瞑想させるのはもうやめようよ。なぜ？将来も将来性ゼロだからたったこれだけのことなんですよ、ね、たったこれだけのこと、ね、それでよくね私があの気づきって一体どういうことなのよ、だって普段だって気づいてるじゃない、ほら私は今あの赤信号気づいてるね、あ今太陽あそこにある、あそこにムクゲの花が咲いている、 あそこに寺川さんがいる、 あそこに玲子さんがいる、だから気づいてる。そういう気づいているのと、呼吸に吸っていることに気づいている、吐いていることに気づいている、吸っていることに気づいている。同じ気づくっていう日本語の言葉じゃないですか。ね、どこが違うの？だって呼吸だって今呼吸吸っていることに気づくことじゃないですか。赤信号だって赤信号に気づくことじゃないですか。同じじゃないですか。だけど違うのね、もちろんね。でこの違い本当分かりますね。どういうことかっていうと、依田さんの中のお猿さんは赤信号には気づけるんですよ。だけど呼吸には気づけない。呼吸に気づくとしても 0.1 秒だけなんですよ、ね、で赤信号に気づく方は 0.1 秒でもう十分じゃないですか。赤だな、あ緑だなってね、 0.1 秒でしょ。でこの 赤信号に 0.1 秒であ赤信号だなって気づいたその心は次どうしてます？あ稲村の海だな、あなんとかだな、あなんとかだなってね、赤信号にずっと気づき続けてはいないですよね。わかりますね。赤信号だな、あ赤信号だな、赤信号だな、なんていうふうに心は動かないんですよ。わかるね。ね、依田さんが赤信号だなって気づいたのは いいんだけども、その次の瞬間にはあそこに誰かがいるな、あ稲村の海だな、あ誰だな、あだなっていうふうに心はどんどんどんどん動いていっちゃうわけね。ところが瞑想では全く違うことをさせるじゃないですか。あ呼吸だなってことを、あ吸ってるなとかぐらいは気づけるわけだけども、そうじゃなくて呼吸瞑想だと与田さんにずっと呼吸に気づき続けろってなるでしょ。吸ってるな吐いてるな、それかまた吸ってるな吐いてるな、吸ってるな吐いてるな、吸ってるな吐いてるな、吸ってるな吐いてるなってね、こんなものは普通できるわけないんですよ、ね、普通だったら吸ってるな吐いてるな、あ玲子さんだな、あ、カテラガさんだな、あ別所さんだな、あ畳だな、あこれが普通なわけね、でしょ、いいですか。だけどこんな吸ってるな吐いてるな、吸ってるな吐いてるな、吸ってるな吐いてるな、これ完全に終わったもおかしいじゃないですか。おかしいんですよこんなこと。だからこんなもともと頭おかしいことをさせてきたわけね。わかりますかね、言ってることが、ね、だから我々の普通の、thinking mind、 それはもちろんモンキーマインドでもある。そしてモンキーマインドの気づきの、スパンは 0.1 秒なんですよ。まあ 0.1 秒も、まあ、ちょっとこれは正確な数字じゃないけども、だから一瞬何かに気づくことは完全にできる。だけどもそれに気づき続けるってことはできないんですよ、我々の thinking mind っていうのは。これ皆さん自分の心を見ればすぐわかるでしょう。感想です ね。ところがね、今までの瞑想の指導の致命的な欠陥っていうのは結局ここにあったんですよ。この絶対にできないことをさせようとしてたわけ、ね、これは無理なんですよ。だから不可能なことをさせようとした結果、不可能なことをさせようとした結果はでもできなかったじゃないですか、ね、与田さんものすごい惨めじゃないですか、ね、でその時与田さんは何を考えたか、もう考えること大体限られてるわけね、もうちょっと頑張ればなんとかなるだろうって当然思うでしょ、ね、もうちょっと頑張ればもうちょっと長くやればなんとかなんじゃないだろうかって、ね、思いますよね。それからあと、呼吸に気づくったって、気づくってどういうことなの、呼吸のこの冷たさに気づくの、それともこの息の流れとかに気づくの、あそれともそれをどこで、ここで気づくの、それを中で気づくのとかね、多分自分は気づくの場所が分かってないからできないだけだって、ね、それで呼吸の気づき方の方法とかをまた探り始めちゃうじゃないですか。でとか、あまだちょっと自分が時間十分取れなかったからだとかね、あらゆることを探して必死になって、呼吸に気づけるようにしようと頑張って諦めないでやってたわけね。だけどそれでうまくいった試しながらなかったわけなんですよ。なぜ？だからそういうことはもう一切本当は、理由ではなくて、たった一つの理由は与田さんは不可能なことをしようとしていたというだけの話で、不可能なことだから当然不可能だった、終わりなんですよ、ね、で、だからそのなんていうかな、でね、そうするとそれでもね諦めない人っているんですよ、諦めない人で、その人は何をするかっていうと、お猿さんをもう暴力的に引き止めるわけね、わかります、ね、お猿さんをもう暴力的に、お猿さんっていうのはもうぴょんぴょんぴょんぴょん跳ね回る存在だから、そのはめね回る存在の首根っこを捕まえてもう絶対に動くなってさせる、ね、で中には強烈な強い意志を持った人がいるから可能なんですよ、それは。で俺は絶対にもう動かないぞって意味でず 吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる吸ってる吐いてるってね、いうふうにもう絶対に動かさないでやる。その結果どうなるか分かります？間違っても前兆には入らないですよ間違っても前兆には入らない。その人の心と体ボロボロに壊れます、壊れます。なぜ？暴力だから。これ暴力なんですよ、ね、だから、普通にお猿、普通にもう要するにお猿さんが瞑想することはできない、だからできなかった。だけども中には無理やりお猿さんを瞑想させるやつがいたのねいたんですよ。実際いるんですよ、あの瞑想センターなんか行っちゃうと。でそうするとそれはもう本当に暴力でもってお猿さんを、動かなくさせるから、当然そこには非常に強い、コンフリクトが起こって、その人の心と体もガタガタになります、本当に。で、でそれで、でもこの辛いことをやるのが修行なんだって言って頑張っちゃうね、英語の方で No pain, no gain って言い方しますけども、 No pain、ね、pain は痛みってことですよ。 gain は何かを得るってことでしょ。だから痛むことなしに何かを得ることはないんだって、ね、この論理を使うとどう分かります？与田さんはお猿さんと格闘して押さえつけて、それはものすごく暴力使うから痛いんですよ、ね、だけどもいやこの痛みこそどうしてもやんなきゃいけない必要なんで、ノーペインノーゲインだから私はペインを今得てるってことはそのうちゲインを得るだろうってことになっちゃうんですよ、ね、でもう本当にマッチョでサドマゾになるわけね。結局瞑想っていう名のもとで行われてきたこのわけがたったこれぐらいのことじゃない。今私が言ったことで全てでしょ、ですよね。でこれ一体何だったの、何だったのよこれ一体だからこれはもう非常に簡単で不可能なことをやろうとしてたってだけなんですよ、ね、で私は今じゃあ須田町原さんは瞑想を全部否定するんですかって、するわけないよ。私は瞑想家の主催者なんだからね精神の主催者なんだからあのね、そうじゃない、そうじゃない。じゃあなぜこれ一体何だったのよ。つまり我々が今本当に知らなきゃいけないのは、我々は今まで不可能なことをしようとしてたからできなかったって、ただそれだけのことで、それは不可能ってことはお猿さんを瞑想させるってことだったわけね。いいですか。で、それだからじゃあ瞑想っていうのは一体何なのよっていう話になったときに、瞑想っていうのは、お猿さんがするものではない。お猿さんがいなくならない限り瞑想はできない。でこれを、まあ、この間ピチャ答えて言いました。いいですか。この間も言ったけど、またしつこく言うのは、その、結局ね、じゃあなぜそんな無理までさせて与田さんはお猿さんに瞑想させようとしたのか、理由わかりますね。与田さんはお猿さんしか知らなかったからなんですよ。たったこれだけのことなんですよ。他にいっぱいチョイスがあったらばね、まあプロ野球のチームだったらピッチャーっていくらでも、まあ、ピッチャーとして登録されている人10人20人30人ぐらいいるじゃないですか。 ね、でその中の一番調子のいいのを今日先発させればいいだけの話じゃないですか。だけども与田さんのチームにはたった一人しかいないわけね、ピッチャーがね。たった一人しかピッチャーいないから、そのそいつに投げさせるしかないわけよ。ところがこのたった一人しかいないピッチャーが基本的に瞑想できない人なんですよ。これが我々が置かれた状況です。わかるね、みんなね、いいね。皆さんのチームの中にはピッチャーは一人しかいない。だからこのピッチャーを投げさせるしかなかった。だけど皆さんのチーム のピッチャーは基本的には瞑想が不可能なピッチャーなんですよ。ね、これで完全にアウトじゃないですか。完全に行き詰まっちゃいますよね。でそのもともと瞑想ができるわけない人間が瞑想した場合に当然できないから、今言ったようないろんなことがあったわけ。未来に逃げたりとか、ね、もう無理やり暴力を使うとか、で痛みを感じて、痛みを感じるから、今自分は何か得てるところなんだ、ね、この痛みによって今私は浄化されてるんだとかね。まあ、ここで浄化の概念が入ったらまたアウトじゃないですか、ね、アウトでしょ。葉山さん、この痛み、痛ければ痛いほど自分は過去のあれを浄化されてるんだなんていうふうに葉山さん思ったら、もうアウトだよね。アウトなんですよ、ね、でそんなことばっかりだったんですよ私らは。じゃあこれ何だったのよ一体。本当に結構頭にきてんだけど、ね、頭にきてるってなぜかって言ったら、説明が足りなさすぎたよ我々は、瞑想に関して、ね、で結局ね、そのだけども、じゃあ今言ったのは、皆さんのチームの中にはピッチャーが一人しかいない、でその一人しかいないピッチャーは瞑想が全くできないピッチャーなんだっていうことだったのね。それは今までの皆さんの世界観の中ではって話です、ね、今までの自分とは誰、この世界はどうなってるのっていう、今までの皆さんの世界観の中ではピッチャーっていうのはたった一人しかいなくて、そのたった一人しかいないピッチャーは、瞑想ができないピッチャーだったっていうねっていう、たったこれだけのことなんですよ。だからみんながそいつに投げさせて、そのお猿さんがお猿さんに瞑想させて、見事に大失敗を繰り返してきたっていうだけじゃないですか。わかります？ところがじゃあ瞑想って言ったら何だったのよ。誰が瞑想するのよ。お猿さんではないんですよ。もう私これしつこく言うけどね、しつこく言うけれども、だから瞑想で言われたことのすべて、何て言われました？ユパさんの何でしたっけ？客観的に見るとかね、好きとか嫌いとは離れるとか、感情っていうものを距離を置いてみるから、怒りっていうのが単なる出来事になってしまう。そんなこと散々言われてきたわけね。だけどそんなことお猿さんにできるわけがない話なんですよ、ね、で、だからもう一回言いますよ。だからそのいろんなところにジャンプして、もう次から次へとジャンプしてしまうお猿さんをなんとか手なずけるね、しつける、そうしておとなしいお猿さんにして、おとなしくさせて、吸ってる息、吐いてる息を見させるようにする、これを瞑想だとみんな思ってきたわけ。だけど事実を見ればお猿さんはしつけられなかったわけね。
なぜ努力が足りないの？違う、お猿さんというのは絶対に瞑想できない存在だから。その絶対に瞑想できない存在に無理やりすると、あとはもう使うのは暴力しかないということなんですよね。で、だからじゃあ気づくとかマインドフルとかっていうのはあれは一体何だったのよって言ったら、全部がお猿さんがいなくなった世界での話なのね。だけどもお猿さんがいなくなった世界っていうのが想像つかなかったんですよ。なぜ？もう非常に簡単で、 thinking mind をギューッと握りしめていたから、ね、だから thinking mind をギューッと握りしめている人間は全く理解できない、今私が言ってるようなことか。で、thinking mind をギューッと握り締めたままで、締めたらままだったらその人の主体はあくまでも thinking mind で、 thinking mind というのはお猿さんだから、でその人が瞑想しようとしたらもう目も当てられないような大失敗をする。それはお猿さんが瞑想するんだから。ってことはこれ一体何を、この全てのことは一体何を意味するわけっていう話なんですよ。要するにお釈迦様が、瞑想しなさいよ、ね、昨日、静かなところへ行って、ね、あの草の、塊を引いてそこでゆっくりと座って背中を伸ばして、ね、それで吸う息吐く息を気づきなさいよ、あれは一体何だったの？お釈迦様っていうのは意地悪な人だったの？ね、そんなみんなにできもしないことを無理やりさせる人だったわけではないんですよ。そうではなくて、お釈迦様がなぜそんなことをされたのかっていうと、まずは派手に失敗してほしかったわけね、我々に。まあ、もうで、まあ、第一大失敗するわけですよ、我々は瞑想において。そしてあらゆることをしてなんとかうまくやろうとする、ね、今さっき話したようなことを言って、だけども、当然うまくいかない。で当然うまくいかないことをやっていくうちに、これは一体何を意味するのかっていうと、この俺だと思い込んでいるものはには瞑想する能力はゼロであるね、だけどもお釈迦様はなおそれでもなおかつ瞑想させようとしている。それはどういうことなの？簡単でしょ。このお前が俺だと思っているものを話せってだけの話なんですよ。だって与田さんが俺これは俺だと思っているものを握りしめている限り、与田さんのこれは瞑想することは絶対不可能な話だから。だからそれは何を意味しているかっていうと、これを手放せっていうだけの話なんですよ。そして手放したら、だって今まで心がジャンプしてたのはお猿さんがジャンプしてたんだから、お猿さんがいなくなったらジャンプする主体がもうないんだから、当然ジャンプすることはもうないですね。でこれはお猿さんでは当然好き嫌いばっかり言ってたんだから、お猿さんがいなくなったら好き嫌いってことももうないですね。でお猿さんはいつも過去のことを考え未来のことをことばっかり考えてたんだから、お猿さんがいなくなったら今そこにあるのは今ここっていう場所しかもうないですね。だから、なんていうかな、そのこの瞑想っていうのは、その本当にこれも不思議なもんで、いきなり最初に勝負が来ちゃうんですよ。普通はそうじゃないですよね。野球の試合だって延々と9回やるじゃないですか。 で大体勝負の山場っていうのは8回9回ですよね。まあ1回2回だんだん慣れてきてダラーと流していって、ちょっと5、6回なんかあって、で最後の最後の8回9回で逆転が起こったり逃げ切りがあったりするわけじゃないですか、ね、で瞑想っていうのはみんな普通そう思うわけね。まあまあ私ビギナーだからまだ1回の表だからとかね、2回の裏だからとか、そんな感じでまだまだこの試合が進んで後半の最後の頃に山場が来るんだろうな、まあ私も瞑想始めてまだ半年だから、まああと数年やったらなんか瞑想でいいとこ入れるんだろうなと思うかもしれないです。悪い、永遠に入れないそういう人はごめんなさい。そうじゃなくて瞑想っていうのはもう最初に入んなきゃダメなんですよ。なんてこれ言うとちょっとね、これはあ、だから最初に入れない、俺はもうダメだとは思わないでくださいね。そうじゃなくて私が今何を言ってるのかっていうと、今はダメだけどもこのダメなことをずっと続けていけば数年後には良くなるだろうなっていう考えはもう捨ててくださいって話なんですよ。それはお猿さんを数年しつければお猿さんもおとなしくなるっていうことではないってこと。お猿さんは絶対におとなしくはならないってこと。なぜならそれがそう彼らのネイチャーだから。いいですか、たったこれだけのことなんですよ。で、もういやもうそろそろね、青空と、雲の話に、青空の瞑想について話していきますけれども、でそれで、まあ、これはあのこの間、前週のね6層の、鏡を磨いていくのか、それとも鏡みたい鏡自体がないのかっていうね、非常に話があって、で、まあそれも、ね、話したんですけども、結局なんていうかな、お猿さん、が、まあいいですか、じゃあもうまとめていくとね、もうはっきりしているのはお猿さんが瞑想することは永遠にできないってこと。永遠にってとこがポイントですよ。今はできないけれども5年頑張ればできるって話ではないってことねだから私がなぜこう言うのかというと、お猿さんに瞑想させるのはもう諦めてくださいって話なんですよ皆さん。ですがあのポッドキャストの人にももう一回言いますけれども、お猿さんに瞑想させるのはもう諦めてください。永遠にそれはできないから、皆さんが何年頑張っても。でそしてそれはお釈迦様の教えではないんですよ本当に、ね、で、だけど今まではねお猿さんしかいなかったからしょうがないじゃないですか。うちのピッチャー、うちのチームにはピッチャー一人しかいないんだからっていうようなもんだからねうちのチームにはピッチャー一人しかいないんだから、もうこいつに投げさせるしかないって非常に情けない状態で、いやよく弱い高校チームの高校野球のチームがね、もうピッチャーボロクソに打たれてるんだけども変える人がいないからもう監督ピッチャー交代言えないって言って、もう一気にね PL 学園とかなんか強豪と当たって20対0とかって負けちゃうことってあるけども、それはもうしょうがないんですよ。マウンドを誰も変える人がいないから。私はちょうどそうだったんですよ。ピッチャー一人しかいない弱小チームだったから。でそのピッチャーが瞑想ができないピッチャーだったのね。それなのにどういうわけか瞑想みんなしたくなっちゃって、で大失敗を起こして、じゃあこれ一体何をこれ全部意味してるのって言ったら簡単、それでもなおかつ 瞑想を我々にさせようとしたお釈迦様の真意は何？簡単でしょ。ピチャ答えなんですよ。そして思いもかけずにピチャ答えしたら、思いもかけずにマウンド上に今まで想像もしなかったようなピッチャーが上がってるんですよ。ですか。で、瞑想を本当にできるピッチャーは与田さん今まで知らなかったのね。知ってたらもうとっくに最初から投げさせたじゃないですか、その人に。だけど与田さんは今まで飼っていたお猿さんがピッチャー、これはどう考えても瞑想できないからって言ってお姫を出したら、その人とさよならをしたら、何のことはない瞑想ができる、完璧にできるピッチャーがもうマウンドに上がってたっていうだけなんですよ。たったこれだけのこと、ね、だからなんていうかな、それだからこそね、私らが今言ってるのは、青空っていうのはもう自分の中にしかない、自分の外にはありえないんですよ。いいですか。で、青空っていうのはもちろん仏教 の専門用語を使いたい人だったら、これ無為法ですよ、作られていないもの、アンコンディションなもの、ね、でそれが我々の中にあるってどういうことですか。それはいつも作られたものと裏表の関係にしか存在していないってことね。いわゆる日本語だと即の関係でしか存在していないってことね。だからそれが色がすなわち空であり、空がすなわち色である。色と空っていうものは裏表の関係にある、ね、色のどっか外部に空っていうものがあるではない。この世界観がない限りピッチャー交代というのはありえないんですよ。つまりなんで今までピッチャー交代って発想がなかったかっていうと、この発想がなかったから。つまり青空っていうものが自分の今ここに広がっているっていうことが分かんなかった。今こうですよ、すでにですよ。で、瞑想をする主体って何なんですか。もう分かりますね。青空なんですよ。青空しか瞑想なんかできないんですよ。それなのに我々は雲に瞑想させていた、ね、たったこれだけのこと。これで瞑想がうまくいかないっていうことの意味がもう全部はっきりしたと思います、ね、これをなんかいろんなあの仏教哲学から言うと何がなのか全然分からなくなるけども、でも瞑想がどうしてもうまくいかないっていう、自分の本当に、差し迫った状況を徹底的に見ていくと、もうここまで見ることができます、ね、でこれはもう全部リアルだから。でそして、その時に、皆さんはあのお猿さんがいなくなって、青空が現れて、青空が今すべてのものに気づいている。当然吸う息、吐く息も気づいている。でそして当然、あの そして青空のもう一つの側面というのは慈悲でしょう、ね、慈悲で、あのこの間ね、あの見たけで非常にいい質問が出たんですよ。これちょっとポッドキャストの人にもあの共有しておきたいんですけれども、あの見たけの精神に初めて参加した人でね、慈悲の瞑想よくわからない、私が幸せでありますようにって、あれは誰に頼んでるんですかってね、わかりますか、誰に頼んでるんですかとか質問があって、ああこれはいい質問だなと思って、 じゃあ私は幸せでありますようにって、与田さん誰に頼むんですか。お釈迦様に頼むんですか。神様に頼んだよね。だからあれはお釈迦様お願いだから私を幸せにしてなんて言ってるわけじゃないでしょ。阿弥陀様は、ここは阿弥陀様だけど、阿弥陀様どうか私を幸せにしてくださいなんて頼んでるわけじゃないんですよ。あるいはこのここにお顔を出されている先生たちですね、もう超一流の人たちですけども、こういうインドのグルジーからセアドからリポチェから、ね、老子からみんな揃ってらっしゃるけど、この人たちに法王様私を幸せにしてくださいなんて頼んでるかって、頼んでないですよ。そんなこと法王さん頼んだら殺されちゃいますよ。何を持たれてるんだろうね。だから慈悲の瞑想っていうのは神頼みではないんですよ。誰かに頼んでるわけでもないわけね。で同時に私の、勝手な願望ではないんですよ。あ、私は幸せになりたいなって、ね、なんていうような話ではないんですよ。で私のパートナーは幸せになってほしいななんてぐらい思えるかもしれないけども、その後あの見せすれ違ったあの人も、あとはあなたの嫌いなあの大嫌いなあの人も幸せになってほしいと思うんだから、そんなのできるわけないじゃないですか、ね、だから私の単なるエゴイスティックな願望でもないわけね。そんなの不可能で、いいですか。じゃああの慈悲の瞑想のあの不思議な言葉、私が幸せでありますように、私の好きな人が幸せでありますように、今日江ノ電の車内に乗っていたあの見知らぬ誰かが幸せでありますように、で私のに、侮辱の言葉を投げて去っていった、昔の友達が幸せでありますように、あれ一体何なのよ。生きとし生けるものが幸せでありますように、これ何なの一体、ね、とお釈迦様に頼んでるわけでもない、と私が単なる願望をしてるわけでもない、じゃあ何あれ。だからこれも何ていうかな、あのお猿さんに無理無理瞑想させていたあの発想からは慈悲の瞑想っていうのを理解できないんですよ。もうでももう私らは分かりますね。慈悲の瞑想っていうのはあれは青空が喋ってるんですよ、ね、あのエクアーさんにあのこれも見たけで言ったけど、エクアーさんに有名なスティルネススピークスっていう本があるわけね。あのスティルネス静寂がスピークス、あの喋る、でスティーネスピークスが本当の普通のセイクリッドテキストなんだって思ってたんだ。で単なるノイジーなシンキングマインドをペラペラペラペラペラペラペラ喋るのがじゃなくて、スティーネスがそれでもあの静寂を破って話し始めた。そしたらその時は聖なる経典になるわけで、スティーネスピークスをもじれば慈悲の言葉っていうのはあれはブルースカイスピークスなんですよ。青空が語ってるのね。いいですか。だから与田さんが私が幸せでありますようにっていうのは本当はあんまり正確な表現ではなくて、与田さんはの中に広がる青空が与田博士が幸せでありますようにって言ってるだけなんですよ。それが多分皆さんが私が幸せでありますようにって言った時に感じる感覚に一番近いと思います、ね、わかりますかね。いいですか。だから、結局私らは青空を知らなかったばっかりに雲に無理なことをさせた、不可能なことをさせた、雲に よりによって瞑想させようとした。雲によりによって慈悲の言葉を吐かせようとした。だから当然そんなものは偽善でもありファンタジーでもあり嘘くさくもあり全然ピンとこなかった。そして慈悲、雲に、呼吸瞑想なんかさせようとしたら吸ってます吐いてます、でもそのもう一瞬のうちどっか行っちゃってるじゃないですか、ね、だってこれだけのことなんですよ。じゃあもうわかるでしょ、呼吸瞑想も、慈悲も全部青空の仕事なんだ。そして青空はどこにあるかって言ったらば、今私の中にしか広がっていない、私の離れたどっか遠くにでもあって、だからこの青空であることに気づく、これが本当に急所の急所でもある。で、青空のヨガっていう、ごめんなさい、青空の瞑想っていうのはそういうことですね。まあ微細の意識の瞑想、でもまあ良かったんだけども、それは微細の意識っていうのは何が言いたかったかっていうと、荒っぽい意識が脱落した時に、無意識になるわけではなくて、そこには非常に微細な意識があるんだよってことを言いたかったか、微細な意識だったんだけども、ただ意識っていうと、まだ意識と、意識するものと意識されるものっていうの、主体と客体の主の方の言葉じゃないですか、意識っていうのはね。そうするとちょっとね、ちょっとまあ間違いではないけども誤解を生むかもしれないんで、でそれで今青空っていうと、青空には主体も客体もないですよね。主体も客体も超えたものを指してるから。だからそこで青空の瞑想。自分自身が青空であることを自覚する。そして青空が呼吸に気づき、青空が微細な意識に気づき、微細な感覚に気づき、青空が、慈悲の言葉を発する。で、そういう青空にいつも気づき続け、いつもいる、青空にタッチしている。で、その工夫を青空の瞑想。それが歩く瞑想だった時に、自分のかかとが床についた時に、一瞬のうちにもうそこに青空に広がる。今回も歩行瞑想が今までピンとこなかった人が初めて、かかとが畳についた瞬間にどれほど、無限な世界が広がるかってね、感動して語ってくれたけどね。はい、いいですね。これが青空の瞑想です。だから私が呼びかけたいのは、でこの瞑想以外には瞑想というのは成り立たない。いや、まただってビポワンのそれは一つの瞑想であって、別に他のいろんな瞑想あるんじゃないのって言われるかもしれないけども、な瞑想の種類ね、じゃあ国旗を見るのか、微細な意識を、微細な感覚を見るのか、あるいはなんかいろんなものを想像、ビジュアライゼーションするのかとか、そんなのは大した違いじゃなくて、だから瞑想ってのはたくさんの種類がありそうでいて、本当は1種類しかなくて、どういう種類しかないかと、青空の瞑想以外の瞑想ってありえないんですよ。お猿さんが瞑想させるってことは根本的に成り立たない。はい、でそれで、青空の瞑想はそれでいいですね。でそれでここは一方案と表裏の関係にあるシュリシャンティですけども、シュリシャンティの方が表みたいなんですけどで青空のヨガっていうことをね、東先生も使うようにしたいって言ってきました。で、まあ、このあと東先生から のホープとかね語っていただきますけども、ちょっとね私が背景をね解説しておくと、 まあ当然、一本案でやる以上普通のスポーツクラブの、まあ、スローエアロビクスとしての、 あのヨガではあるわけがない。綺麗になるためでもダイエットのためでも健康のためでもでもなくて、そうではなくて、ね、スピリチュアルな目的のためにやる。でもじゃあそれをどういうふうに表現したらいいのっていうところで、私も東さんもちょっといろいろ苦労してきて、で最初に今年の春ぐらいからね、トラディショナルアシュタンガヨガっていう言い方をしました、ね。アシュタンガっていうのは、普通ね、皆さんがヨガスタジオにいてアシュタンガクラスっていうのはたくさん見ると思いますけども、これはちょっと特殊な意味でのアシュタンガで、それはパッタビ・ジョイスっていう、インドのヨガのグルジーがいらして、その人がまとめたあるヨガの体系をアシュタンガヨガって、アシュタンガ・ビンヤサヨガって言って、でそれが今多くのヨガスタジオで行われているアシュタンガヨガです。でそれは、その特徴はもうとにかくまずはアーサナをさせること、ね。もうその後に将来いろんな瞑想とかあるけども、まずは徹底的にアーサナをさせる。だから普通、それもかなりもう汗だくになるようなアーサナですね。非常に激しい形の。でそれがあの、パトビ・ジョイスっていう人がまとめたアシュタンガなんだけども、それに対してヨガスートラね、パタンジャリっていう人が書いたヨガスートラの中でのアシュタンガというのは全く違う意味で、それが8つのステップ、ヤマ、ニヤマ、ね、アーサナ、プラナヤマ、プラティハラかにダーラナにディアナにサマーディってね、8つのものがあって、でアーサナとプラナヤマが3番4番で、5678が、五感を制御して、瞑想対象に心を向かわせて、そして瞑想対象がずっと見ることができるようになって、それからさらに一気に入っていくっていうね、いう8段階ですね。でこの8段階はもう明らかに、最後はサマーディっていう、これも完全青空のことですけども、青空を目指して順番にいく、ね。だからシューシャンティはこの全部単にアーサナとかだけをやるんではなくて、こういうこと全部やるよ、ね、瞑想もやるからっていうんで、トラディショナルアシュタンガヨガやりますっていう話になったんですよ。だけどもまたもう一歩進めると、ヨガっていうのはもうちょっと大きく分けると 4つになって、でこの間2週間前にそれを話してましたけども、カルマヨガ、これは奉仕の活動ですね。からバクティヨガ、これは信仰あるいは献身、ね、身を捧げる。それからラージャヨガ、でこれはラージャというのは王様、ね、王道、王道のようにもうど真ん中を行くヨガ、でこれが実は別名アシュタンガヨガですね。こういうふうに8つのステップを踏んでサマーディというものに向かっていく。そして4番目がジュナーナヨガ、知恵のヨガ、でこれはアシュラムによってはあのベーダンタの、ね、テキストを読むのに使っている。知恵を深めていく。だからこの4つが4つとも大事だよ。でシュリシャンティではこの4つを4つとも大事にしていくよ。でまずカルマヨガとして、今度の、ね、9月の半ばに、9月15日かね、あのカルマヨガの日を設けて、みんなで、お掃除しましょう。でまあ、その日はバクティヨガも含むから、バクティヨガとしてみんなでちょっとマントラをお唱えしましょうというね、そういう活動もしていきますということで、4つのヨガということを強調するようになりました。でとあのトラディショナルアシュタンガヨガもその4つの1つのラージャヨガだから当然含まれる、ね。でただね、トラディショナルアシュタンガヨガで4つの カルマ、バクティ、ラージア、ジナーナ、これはもう本当にもうど真ん中のど真ん中のセット的なヨガなんだけども、だけどあんまりど真ん中すぎてこれどこインドのね、あのアシュラム と、まあなんかその通りなんだけども、でもシュシャンティアズワアズマレゴさんっていう人の本当のなんかあのキャッチフレーズっていうかにはなかなかならない、ね、シュシャンティ何やって、4つのヨガやってるみたいよとかね、いやトラシュナアシタンガヨガやってるみたいよだけだとちょっとねまだあのはっきりしない。でこれら全部正しいんだけれども、でももっとなんか特色が出ないかなってことをね言ってて、それであの東さんのバックグラウンドは、まあ、あの東京の方で何百時間というヨガの訓練を受けてヨガの先生になった後ね、あのインドのグルジーのところへ行って、住み込みでグルジーからヨガの伝統的な正統的なものを勉強した。で、まあ、この2つだったんですけど、それプラスね、もちろん皆さん一番ご存知のようにこの 2年間、ね、2年前の御嶽からですけども、ボアンの接心にずっと毎回参加して、まあ、ヨガも教えてくださりながらね、で青空の瞑想を当然して、でなるならば、まあ、今までねこのイポアのことはあんまりはっきりとは出てこなかったんですけれども、でもこの間バガバットギータを読みながら本当に青空っていうものを青空の瞑想でタッチしていない限りギータなんか読めるわけないなって本当に二人で話してたんですけど、でそうするとね、ヨガっていうのもこれは全部青空を目的としているんだっていうことが分かる。そうなった時にアーサナとかプラナヤマをやる意味がガラリと変わる。でそれで、ここはもう、もう青空のヨガっていうものをキャッチフレーズにしたら、非常に自分たちがやりたいことが自分たちにも分かるし、みんなにも分かる、世間にも分かるね。っていうことで青空のヨガっていうものをもうこれから、キャッチフレーズにしていきたいと、この間御嶽の接心で決まったばっかりなんでねまだ、それに合わせて今後フライヤーとかサイトとか全部もう一回あの変えていかなきゃいけないと思ってますけれども、あのねちょっと本人から直接話してもらいますので、
はい、じゃあもう何でも今思うことを話してください。
はい、今山下先生がほとんど説明してくださったので特別
な客観的な説明で、それは東さん自身のねやりたいという何こういうことをしていきたいんだという、うん、そういう気持ちを話してください。
そうですね、まず主とするものが、青空をみんなに知ってもらうっていうことがまず主体となる、シリシャンティアシュラムになります。なのでそのために、そのためにカルマヨガがあり、バクティヨガがあり、でラージャヨガっていう、まあ、あの普段やってるヨガクラスがあり、でジュナーナヨガがありっていうこの4つのヨガが、あります。でそれは、ただ単純にあるというのではなくて青空のためにあるものであり、そして青空からのヨガでもあるっていうこと
ですね。いや、アーサナを例にちょっとお伝えします。
はい、
じゃあ前屈でも前屈を、うん、じゃあ青空の前屈で
青空の前屈ですね。まずねバーッと考えているもうそれこそ雲の世界 自分が雲であるこの今いる状態のバーっていう考えをスッと前屈をして、でまず体にこう自分の動いている思考をスッとシンキングを戻していくことで、もうストーンとそこで素直に青空に入っていける、この体を通してね。でやっぱり主体と客体っていうのを分かれている世界ではどうしても私がこの体を曲げているとか、もっともっとっていう、もっと曲げたいっていうエゴがもうどんどんどんどん出てくるアーサナになります。でもそうではなくって、そこでも青空で居続けるヨガが可能であって、アーサナが可能であって、このわーっていうのをパッと体の感覚とか、自分が今どうプラーナドを動かしているのかっていうことにちょっと思いを変えるだけで、スッとそのわーっというシンキングが止まって、青空の世界にスッと入っていけるっていう、アーサナの使い方ですね。
プラーナ
ヤマも同じです。で原理的にはあのうちのプラーナっていう、ものを満たしていく、でプラーナっていうものは心と密接な関係がありますよっていうふうに、原理的にはなるんですけれども、やっぱり同じように自分が、呼吸をしている、呼吸をしているっていうことを自分がしているっていうのではなくて、のただ単純に呼吸がそこにあるっていう状態に、持っていけるようにこの思考がストンと落ちていきます、はい、それと同時にそのプラーナが満たされている状態を感じる、まあ、感じやすくなっているので、感じることでもう青空の世界に入っていける、うん、ということですね。なのであのある方がねとてもいい感想をあのいただいたんですけれども、アーサナーとプラーナヤマはもちろん瞑想の、まあ、瞑想というかこう座るため座禅のための準備ではあるように使えるんですけれども、それはやっぱり準備段階として使うアーサナーとプラーナヤマであって、逆に言えば、青空の中のアーサナープラーナヤマっていうこと、青空のヨーガっていうことですね。
いや、アーサナーとプラーナヤマを準備として準備として使うんではなくて、
うんうんうん、
青空としてのアーサナ、青空としてのプラネとしてやる、
ね、そうですね、
うん、
を知ってもらいたいなと思ってます、まあ、瞑想してる座禅してる人からこうヨガに流れるっていう人はどうしても、はい、じゃあ体のケアのためにじゃあアーサナプラネヤマやりましょう、でもそこはもう本番ではないから、はい、もうこれはオッケー、ヨガをやらなくていい、じゃあ青空の瞑想をやりましょうっていう風にあのなってしまいがちなんですけれども、やっぱり青空のヨガでも本番、青空に入っていくっていう風に捉えて、そのヨガの青空のヨガの時間を過ごしていただけたらなっていう風に、思っています。
まあ、それは瞑想から入ってきた人に対してでしょ、
はい、
ヨガだとヨガのもっと大きな問題はヨガっていうのは単なる柔軟体操だと思って入ってくる人が多いじゃないですか、
うんうん、
あるいは他のヨガクラスは大体そうだと思
うん
ですけども、それに対して東礼斗さんのヨガクラスはそれとは違うんだって、
うん、
いうことをどう主張していくんですか、
主張していく、
どういうふうに説明していくんですか。
いきなり言われたもの一般の人にっていうことですよね。
いや、うんうん、ヨガといって何なのかを迷ってるような人たちに、だからヨガとはまだね体操だと思い込んでる人たちにどういうふうに伝えます、
うん、本当の幸せを得るためにあるんですよって言います、
うん、
それはあの普段やってる呼吸法でも、アーサナーでも可能です、
うんうん、
と簡潔に説明すると思いますけど、
じゃあ、 あのアシタンガヨガのね、
はい、
後半の4つあれ後半3つ、
うんうん、
あれもちょっと青空の観点から説明してみて、
ダラーナですね、集中っていう、ことなんですけれども、これではアーサナプラーナヤマの時にはまずもう集中はいとも簡単にできると思います。
何に集中するんですか？
何にでもできますね。呼吸にもできるし、自分が体プラーナを感じている時にもできるし、体を動かしているところが痛いっていうそこのこの詰まっているところに集中していく、プラーナを出ていくために集中していくっていうことも可能ですね。ディアーナになると、常に動き回っているもの、バーッとシンキングがもうそこに、ある対象ですね。呼吸だとかプラーナを感じているっていうところの対象にもう入っていってますね、だからもうそこで青空の入り口だと解釈してもらって構わないと思います。
それはもうお猿さんじゃないです
か？お猿さんじゃないですね。
お猿さんもいない？
いないですね、はい、お猿さんがいなくなった状態ですね。
お猿さんがいなくなったから、ディアーナに入っていける、
もちろんもちろん
そ
うです、
そして最後の8番目のサマーディ、
はい、サマーディっていうのは自分のその体と向き合っている状態、例えば、さっき先生が前屈って言ったんですけれども、前屈で、この慈悲っていうものを起こしていくんですね、この体に向けてね、どんどんどんどん、もちろん青空の中で慈悲を起こさないと意味ないですね。ただの、感情をこっちに向けてるだけなので、そうではなくって青空になったお猿さんがいない時点で慈悲をこう体に向けて起こしていくことで、サマーディ、青空の深いところに入っていける、いけます。
だからアシュタンガもう青空っていう観点でない限り理解できないし、入れたら非常に簡単になった、
そうですね、
まあ、じゃあ最後にまとめて、青空よくやる。
そうですね、もうまとめて、
まあ、じゃあ皆さん、ポッドキャスト聞いてる人、誘ってください。
はい、座禅している人も、青空の瞑想と青空のヨーガを両方とも、青空のために楽しんでもらえたらと思います、はい、以上です。
はい、
はい、ありがとうござい
ます、はい、ました。はい、はい、いいですね。これでね、青空の青空ヨーガ、まあよくね、青空ヨーガってね、東先生チームやってるけど、あれは要するにアウトドアで外でやるヨーガの意味なんだけども、ただ我々の青空っていうのはもちろん単に外でやるヨーガじゃなくて、自分の内側に広がっていく青空、それとつながり、それと、を自覚するために瞑想してヨガをする、ね、でそうするとシュリシャンティアシュラム一体何をしているの、まあ、やってること自体は普通のアサナでありプラナヤマでありトラディショナルアシュタンガヨガであり4つのヨガでもある、だけども結局そこは何を目指しているのって言ったらば、ああ青空のヨガなのね、それで、シュシャンティアシュラムと一方案が、表裏の関係になる2つで1つっていうのが、理解いただけるかなと思います、まあ、12月にまたインドへ行って東先生もインドの人に、
ヨガを教えますけども必ずね What kind of yoga are you teaching? って言うんですよ。どんな種類の、ヨガを教えてるの、まあ、これ当然な質問で、アシュタンガヨガだったりシバナンダジのヨガだったりクリパルヨガだったり、いや今あらゆる種類のヨガがあって、いやそのいろんなグループのどのグループに属してるのってね、あの質問してくるのは当然で、まあ、だからヨガの先生この人どんな先生なのかなって知るために、ね、だけどもこれからはねもう本当にブルースカイヨガってね言ってブルースカイヨガって何なんだよってどうせ言われるけども、あのでももうあの大丈夫ですね。であの私の方もね今度は韓国には間に合わないんだけど、12月のインドからはねもうブルースカイ、って言葉を積極的に使って、まあディアパグでもすでに法案の中では散々使ってるから、今今年から私が言い始めても違和感は多分ないと思いますけどね。だからブルースカイメディテーションリトリートっていう風に変更します。英語のリトリートなんで今までは最初はプレゼントモメント、リトリートだったので、ね、で次がサトゥーコンシャスネスメディテーションリトリートになって、今度はブルースカイメディテーションリトリートってしょっちゅう名前変えるやつだと思われるけど、まあ、あのっていう風に なりますので、ですからね、あの皆さんも一方案でどういう、瞑想しているのって当然質問されると思いますね。でそしたら今度からはね青空の瞑想をしています。その具体的なやり方がをワンダルマメソッドと呼びます、ね、でワンダルマメソッドには3つの構成要素からできているというふうに、ね説明していただけたら、あの一本でやっていることが分かるかと。そしてシュリシャンティに関しては、あシュリシャンティアシュラムというのは一本案と、同じ活動をしているけども、そこも青空のヨガをやっているんだと、ね、いうふうに、説明していただけたらあのいいかなと思います、ね、あのじゃないとね、それだからそういうことをしたいんだっていう人に来てもらわないとなかなか難しい、ね、スポーツクラブのヨガでいい人はスポーツクラブへ行けばいいんだし、でもスポーツクラブのヨガでは満足できない人に、ぜひああそうか青空のヨガなんだ、すべてのアーサナもプラナヤもすべてそれが目的なんだということを理解していただいた上で、じゃあそれを本当にするヨガ、青空に触れるためのヨガをしたかったらシリシャンティに行くのが一番ってねいうふうに思っていただけたらいいかなと思います、ね、はい。じゃあ一応そこまでにして、修行無変性願と言いたいと思います。
春情無変性願道煩悩無人性願談訪問無量性願学仏道無常性願情春情無変性願道煩悩無人性願談訪問無量性願学仏道無常性願情春情無変性願道煩悩無人性願談仏道無常性願情